高岡メッセ
大変戦後の日本の歴史の中で大きな舵を切ったということだと思います、戦闘機の完成品そのものメイドインジャパンというか日本はまあその一部を協力するわけでありますけれどもその戦闘機を第三国に輸出をするということをまあ国として決めたということです。でこの次期戦闘機というのは私こう手元に持ってきました。これはあの、F2 とか F2 型とかこういろんな言い方をしますけれども、現用の航空自衛隊の戦闘機です、九州と首都圏に配備をされております。でこの戦闘機の後継機ということで、イタリアそれからイギリスと共同開発をするんですが、まずテレビご覧の皆さんもお思いになると思います。あの私が説明しなくたってどう見たって高いです。で、この今の時代に核兵器がどうだとかあるいはステルス戦闘機レーダーに映らないのになぜだと言われている時代にどうしてまた新しく人が乗る戦闘機を開発するんでしょうかということなんですが、それには2024年ならではの事情がございます。で今申し上げましたように戦闘機っていうのはですねもう今や相手をですね肉眼で確認するなんていう時代ははるか前からもうないです。あのハリウッド映画でよくあるわあそこに見えるありません。で、実際のこれあの航空自衛隊の、戦闘機のこちらパイロットの操縦している顔を前から撮ってます。どこ見て相手を認識してるかってことなんですね。いや外見てるんでしょって思うでしょ。このヘルメットの前、日よけで前にかぶしてるように見えますがこれ実はあのパイロット中から見るとモニター画面になります。でそのモニター画面にレーダーで探知した各飛行機の位置が映ってるんです。で実際の操縦はですね、はい、この真ん中に立ってる棒1本でやってます。で、この棒1本ほとんどゲームのようですけれどもちょっと右動かす左動かすをもうピアノを弾くと表現した人がいましたけれども繊細な動きでやってるわけです。ですからあの現実には肉眼でも空中戦闘機同士がこう追っかけっこするっていうのはもうないんですね、ところが事情が大きく変わったのはですねやはりまあその前からもそういう空気はあったんですけどもウクライナで今の時代の戦争の現実を見せつけられました。で核兵器の脅しはロシアはしますがやっぱり核は使えないんですね。核を使うのを抑止しようとしてじゃあ相手を核兵器で攻撃するために我が国も核を持ちますかありえませんね。で、ロシアがですね実際にウクライナで見せた戦争の現実はこれです、映像出ますか。つまりドローンだとかこれ今ドローンから落とした爆弾ですよね、それからその遠距離から人の乗っていないミサイルがこうやって着弾をする、つまり遠隔操作で全くもうゲーム感覚のような戦争が実際は繰り広げられるということなんですね、そうするとですね、はい、こちら戻ってください。戦闘機というのはかつてはあの戦闘機同士が追っかけっこして相手を撃ち落とすとこれが戦争だとそういう感覚で開発をしてきました。どんどん能力を上げました。しかしながら今ウクライナでやられていることは人の乗っていない無人機ミサイルが飛んでくるわけです。でそれを一生懸命アメリカとかヨーロッパから撃ち落とすミサイルを送ってもらってそしてレーダー網を一生懸命張ってそして落とす。これ日本も実は構造的には同じになります。しかしならばこれ大変な労力がかかる。そしてアメリカがもうミサイル送らないよと言われたら今のウクライナの現実です。もう負けてしまうわけですね。だったらこれあの国会でも言われました。先にその無人機やミサイルが出てくる敵の基地を攻撃したらいいじゃないかと。そしたらもう撃ってこないんだから。そうすると実は戦闘機の役割が改めてクローズアップされる。というのは戦闘機はご覧のように軽いです。乗っても1人か2人です。そして大変速いです。あっという間にマッハで相手の陣地へ行って攻撃をしてあっという間に戻るというのは大型の爆撃機なんかではとても太刀打ちできない。でさらに正確にその基地を叩かねば他の一般の方がいるところを攻撃したら国際的な批判になります。ですとここに人が乗っていないといけない。ですから人間が乗って操る戦闘機が求められるわけですね。で結局ねやっぱりあの今回のメリットデメリットでいきますとあのアメリカ頼りから脱却をしてねイギリスとかイタリアとかいろんなところから部品がもらえるということもあるんだけど野党の心配はこちら側です。つまり日本製の武器で攻撃されたんだというふうにその戦闘機を使って、日本が関わってない国が攻撃されたと言われる可能性があるということです。まあ、新たな時代必要なものではありますけれども我々はその覚悟を国民として持てるかということも突きつけられております、はい。